石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
先ほどのメールにもありましたが、仕事がなかったり収入が落ち込んだり、1年と少し前を思い出してみますと、1に来よう2に来ようと言っていたのはどうなってしまったんでしょうかね。
本当にそうですね。
はい、また今首都直下型地震がどうとか言われていますけれども、近畿は阪神淡路大震災の教訓をきちんと生かせるのかというのもとても不安です。こういうことが最近すごく気になってるんですよね。
いや、もうこれは聞いてらっしゃる皆さん同じ関心を持ってらっしゃると思いますので、
はい、
今日は雇用問題、そして震災対応のエキスパートであります方にゲストに来ていただいております。はい、公明党兵庫県本部代表代行の赤羽和義さんをお迎えしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどうも本当にありがとうございます。お忙しい中
こちらこそよろしくお願いいたします。
赤羽さん、胸板がすごく熱いですよね。
ラガーマンですから。
あ、もともとラガーマンだったんですか。
もともとというか昔ラガーマンだったんですね。
昔
高校時代。
高校時代には全日本の代表の選手にもなられたんですよね。
大昔の話ですけど、
いやーがっちりとしてらっしゃいますね。
もう体力はもう抜群ですよね。
今はどちらにお住まいなんですか。
今は神戸市の北区というところで住んでます。
もともとそちらに住んでらっしゃったんですか。
もともとは阪神淡路大震災までは、神戸市の東灘区というところに住んでまして、大変な被害の大きいところで住んでるマンションが住めなくなりましてね、それで今北区の今の家に引っ越しました。
はい、政治の世界となかなか結びつかないんですけど、どこで興味を持たれたんですか。
大学出て三井物産に勤務しましてね、台湾と中国の北京南京に勤務をしてまして、天安門事件に遭遇したりとか、台湾の民主化の時にちょうど留学してたりとか、外国から日本を見るとね、いろんなことで国際社会における日本の役割ということをすごく考えることも多くて、国のためにというか国民のために役に立てたらいいなとこう思ってた時に、たまたま政治家になるチャンスをいただいたというのが正直なところですね。
商社マンとして中国語英語を駆使しながら、日本とこう国際社会を股にかけて働いている、そういう国際的な視野も持って活動されていた赤羽さん、平成5年に衆議院選挙初当選をされて、はい、それから5期ですかね、
そうですね、
衆議院議員としてずっと活動されてきましたけれども、はい、当選されて最初の1期目の時に阪神淡路大震災を経験されたということですけれども、
はい、 そうですね、
その時のこと少しお話しいただいてもよろしいですかね。
は
い、
あれは1年生議員でちょうどね5時ぐらいに起きる予定で、寒くてなかなか起きられないなと思ってた時に、あの揺れ方っていうのは今でも忘れることができないぐらい、ジェットコースターに乗ってるような感じ で子供もですね、当時は3歳と4歳と2歳だったかな。私9階建ての7階の角の部屋にいたんですけど、そのマンションが本当に倒れるんじゃないかという思うぐらい大変な衝撃だったんですね。とにかく玄関を開けなければいけないっていうことで、もう手探りでもうそこに行くまでがもう真っ暗でなんだかわからないんですけど、慌てて玄関に置いてあった懐中電灯がたまたまありましたんでつけたらですね、もう部屋が泥棒に入られたというか、奥にあったタンスは全部リビングに飛び出てきたりとか、
はい、
大型のテレビが一番逆側のリビングのところまで転がってたとか、元あった場所で倒れてるのは冷蔵庫だけで、もうびっくりするようなことだったんですけど、その外に出てもっとびっくりしたのは、9階建てのマンションの L 字の部分が切れてるんですね。で、私も夢見てるのかなと思ってね、で隣にあったコープ神戸のリビングセンター5階建ての鉄筋のビルも崩れてたんですね。で、神戸は地震があるとは思ってなかったので、
そうですよね、
これ日本のどこで震源地なのかなと、地震のない神戸、震災が少ないと言われた神戸でこんな状況だから、本当に日本沈没ぐらいの大きな大災害が来てるんじゃないかなって、全くニュースがありませんでしたから、もう本当にびっくりしたのが、1月17日の朝の出来事だったんですね。
ご家族も大丈夫でした。
いろんなものが飛んだんですけどね、直撃はしなかったんで、命だけはその時は助かったっていうのが、
それからね、赤羽さん、自ら被災された方として、国会議員として、もう国会でもう孤軍奮闘の当時、国会での対応というのはいかがでしたでしょうか。
1月26日に衆議院の予算委員会の集中審議をやるから上京してこいとこう言われたんですね。
はい、
初日に実はその家を出たまんまの格好でずっと活動してましたんで、 本当に汚い格好のまんま新大阪まで出て、その足で新幹線に乗ってですね、東京にたどり着いたんですね。でその時ずっと思ってたのは、これだけひどい状況で40万人の人が家を失って、で6000名以上の方がの命を落とされた、とにかくこの神戸市民というか被災者の皆さんの思いをね、悔しさを伝えるのが自分の役割だと思って上京したんですね。で新人議員ですから予算委員会の質問ってしたことないんです。本当はね、もう毎日2時間ぐらいしか仮眠が取れなくて、食事もほとんど取らずにですね、15キロぐらい体重も痩せてて、極限にいたんですけども、
はい、
東京に出て前の日宿舎に入った時も本当もうすっごい疲れたはずなんですけど、翌日の25分間の質問でとにかく被災者の思いを全て伝えなければ自分自身はもう政治家としてやっていけないというふうに思い詰めてたんで、前の日は実は一睡もできなかったんです。危機迫る思いでね、質問に立たせてもらったということを今でもそのことはすごく覚えてます。
その時はどういったことを言われたんですか？
いろいろねやり取りがあったり、すごく初動動作が遅いとか、被災者の思いっていうのはもう爆発寸前だったんですね、
はい、
家はなくなる、家族はなくなる、道は寸断されて、救急車消防車は来ない、来ても水が足りなくて火は消せない、で家族はその中で埋もれて火事の中で命を落としていくっていう、まさに私もその生きてきたあんな修羅場は初めてだったんですけど、そういった思いがもう渦巻いている中で全く初動動作が取れなくて、政府の本当に緩慢なことにまあ怒り心頭で、私はこの被災者の実態というか被災地の実態、テレビなんかを通しては分からない、私の現場を歩き走り抜いてきた8日間なり9日間のことを凝縮して伝えようと、でその時にどう思うのかっていうことを当時の村山総理はじめ各大臣に突きつけたんですね。ところがね、ある大臣はちょうどその時に青森県の知事選挙にがあってですね、そこの応援に行ってたり、すごく重要な閣僚だったりし、責任を追及したんですけどね、まあ携帯電話を話さずにね対応したから問題はないんだっていうふうにね呆然と言い切られた時に、私はねもう人間として本当に情けないと思いました。同じ日本国民でたった22秒間の揺れで自分の人生で築いてきた家庭とか家とか職場が壊れてしまって、そのことに対してその痛みとか悔しさ、その人間の尊厳が失われてるってことについて政治家はね何も感じられない鈍感さと冷たさに、私は本当に唖然としたことを覚えてましてね、それでいろんなことを責めててもですね、全く人事のような対応とか、自然災害だからしょうがないじゃないかみたいな気分の答弁を聞いていてですね、私本当にムカムカして、自然災害だけどこれは天災じゃないと、人災だって言ってね、間違いなく人災だっていうのを、全くそんなこと言うつもりもないし、そんなセリフは用意してなかったんですけど、そのやり取りの中で本当に自然にね、自分も被災者の思いを代弁してそういったセリフを、まあすごく暴言というかね、1年生の議員がですね、総理大臣とか大臣たちを捕まえてですね怒鳴りつけたっていうのはね、まあ振り返るとなんというか、まあ若気の至りだったとは思う時もありますけどね、それはしかし被災者の皆さんがの思いがそういう発言を発生させてくれたんだなということを、まあ、すごく今でもね強く印象に残っております。
でも被災者の皆さんからしたら、うん、何やってるんだって思ってらっしゃったと思うんですよ。 それを代弁してくださってすごい嬉しかったんじゃないですか ね、
そうですね。当時ね、後で聞いたんですけど、兵庫県の県庁内でもなかなか国の対応が遅いんで、県としても神戸市としてもみんなイライラしてて、みんな実はテレビを見てこの予算委員会どんなことが議論してくれるのかっていうことをずっと思っててですね、最初は当時の与党の質問が続いてて、すごくはっきり言って綺麗事なんですね。僕もその質問聞いててすごく怒りも充満したんですけど、そんな綺麗事じゃないんだと、本当にさっき言いましたけどね、自分の人生で築いてきたものを一瞬にして失った国民をどう救うのかっていうね、その熱い思いが全く感じられなかったことに、県庁の人も神戸市の人たちも皆さん最前線で被災者の本当に窓口でね対応してて殴られたとかね、そんな人たちいっぱいいたんですね。殴られてもね、それはしょうがないと思ってみんな我慢してやってくれた人たちが聞いてくれた実況中継だったんで、 それが終わった時にですね、私の事務所にもそうだったんだけど、それ以上に県庁の中にね、一斉に電話がかかってきて、
はい、
公明党の新人議員だけどよくぞ言ってくれたっていうね、うん、まあ、その話をするとね、僕は今でもちょっとね、あの感極まるところがあるんですけどね、まあ本当に私も新人議員でなんだか全然分からなかったんだけど、その25分間だけはやりきれて、まあ、よかったなっていうとちょっと今でも言いにくいんですけど、あれだけの被害があったから、
うん、
あの時に中途半端なことをやらずにやりきれてよかったなっていうのは、それが私自身の政治活動のね、まあ、原点となっていることなんで、大変な体験をさせてもらったなっていうのが、まあ、正直な思いですね。